区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は桜ヶ丘区民センターをご紹介します。桜ヶ丘区民センターは小田急線千歳船橋の駅から徒歩5分の場所にあります。桜ヶ丘は桜ヶ丘という地域の名の通り、桜の多い地域です。中でも千歳通りは春になると桜並木が満開になり、桜のトンネルとして地域の皆さんに親しまれています。また俳優の故森重久弥さんのゆかりの地でもあります。千歳船橋の駅のホームでは列車接近メロディーとして森重久弥さんの代表的楽曲知床旅情が流れています。そんな地域の特徴を持つ桜ヶ丘区民センターでご活動されている方にお話をお伺いしたいと思います。本日お話しくださるのは桜ヶ丘区民センター運営協議会副会長、そして合唱団メンネルコール欅代表を務める阿部陽一さんです。阿部さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめに桜ヶ丘区民センターのご紹介をお願いいたします。
はい、桜ヶ丘区民センターは広げよう、つなげよう、人の輪をモットーに、佐区民の愛称で地域の皆様から親しまれ、コミュニティ作りの場としてご利用いただいております。
はい、
地下1階に桜ヶ丘図書館、1階に桜ヶ丘児童館が併設されています。コロナ禍でない時には700団体の利用があり、年間で延べ10万人の方が利用されていました。キャッチフレーズ通り、今なおたくさんの方にご利用いただき、地域に親しまれている区民センターです。
はい、桜ヶ丘区民センターは児童館と図書館も併設されていて、多くの方にご利用いただいているんですね。阿部さん、活動状況についてもお伺いしたいんですけれども、まだコロナ禍ではありますが、活動状況はいかがでしょうか。
はい、しばらく休みをいただいてたんですが、
はい、
昨年の5月から活動を始めることができるようになりまして、5月に地域で活動している音楽団体の発表の場としての音楽の集いコンサート、7月には七夕演奏会としてお琴や三味線、日本舞踊などの演奏会、またお子様を中心とした音楽会、また子育てママのリフレッシュ対象としまして、お子様とお母さんに来ていただいて体操をするといったようなことをやることができました。
はい、去年の5月から活動ができるようになってきたということで、お話を伺う中で主に音楽コンサートをされてきたんですね。桜ヶ丘区民センターの最大の特徴といいますと、別館のホールがあることだと思うんですけれども、はい、このホール具体的にどのような利用があるんでしょうか。
はい、別館ホールは130名収容の、とても響きがいい良いホールなんですね。
はい、
他の区民センターではない、ここだけにあるホールですね。通常はですね、皆さんは欅ネットで会場利用の予約を取っていただいて、体操、それからダンス、子どもたちのチアダンス、合唱、器楽など幅広く練習の場所として普段使われております。運営協議会では2ヶ月に1度の割合で 音楽会を開いたり、プロの音楽家、若手のオペラ歌手などもお招きして、地域の皆様に音楽を聴いていただいております。やはりお年寄りの方はなかなかね、都心にまで行って音楽会に行くというのが辛いお年になってらっしゃいまして、この近くで聴けるということにすごく喜んでいただいています。で、若手の音楽家の方にとってもですね、芸大出てもね、すぐに舞台に立てるわけでないので、そういった若手の方々が舞台で発表できるっていうことに、すごくなんかいい経験になるっていうふうに受け止められてて、感謝されています。
ああ、そうなんですね。また桜ヶ丘区民センターは子ども食堂の取り組みもされているそうですけれども、こちらの子ども食堂についてもお聞かせいただけますか。
はい、月に1回第3土曜日の夕方、運営協議会の役員とボランティアの方々が子どもたちにカレーライスを提供する作民食堂を行っています。コロナが広がってからはカレーライスを提供できない時もありまして、その際には社会福祉協議会の協力も得て、申し込みのあったご家庭に食品缶詰なども配布しています。
桜ヶ丘区民センターには児童館もありますし、はい、子育てをしている方が多く住んでいる印象なので心強いですよね。はいはい、この活動を通じて地域との結びつきもより深まる取り組みの一つなんじゃないかなと思います。で、ここまで区民センターのお話伺ってまいりましたが、阿部さんご自身についてもお話をお伺いさせていただきたいです。はい、この運営協議会の活動をするようになったのはどのようなきっかけなのでしょうか。
はい、合唱の練習のために区民センターを利用していたんですね。
はい、
したらセンター の, 活動のためにね、利用団体からボランティアとして運営協議会に入って運営に携わってほしいという依頼を受けたんですね。それでまあやらなくちゃいけないかなっていうことで、入ったのが初めでございます。きっかけでございます。
は
い、
合唱がきっかけで依頼を受けてということですけれども、はいはい、合唱はいつからされていらっしゃるんですか。
歌を歌は中学高校が玉川学園っていう学校で、はい、その音楽教育にすごい力を入れていてね、はい、合唱も盛んな環境だったんですね。で、この時から合唱が好きになったのではないかと思います。はい、社会人になってからはですね、当時は高度成長期でもう企業戦士と言われてた時代ですので、合唱なんかやってる時はなかったんですね。
時間がなかったんですね。
52歳になった時にやっと余裕が出てきてきて合唱をまた再開しました。
はい、
で、65歳でね、仕事を辞めて時に世田谷区合唱連盟の方から運営委員長を頼まれて、12年間務めました。現在は男性合唱団のメンネルコールケヤキの代表を務めているということでございます。
は
い、
世田谷区合唱連盟運営委員長もされてらっしゃったということで、具体的にどのようなことをされていらっしゃったんでしょうか。
はい、世田谷区合唱連盟は1978年に音楽を通じて地域社会に貢献するとともに、芸術文化の振興と普及、団体相互の親睦を図ることを目的として設立されていたんですね。で、大きな事業としては春のフェスティバル、秋の合唱祭を開催しています。これらの事業を円滑に行うために加盟合唱団の中から役員を選出して運営委員会を作り活動しています。200以上の合唱団が世田谷にはあるんではないかなっていうふうに思います。
はい、
合唱団が演奏を開くための良い音楽ホールが ないんです、残念ながら世田谷には。それで、音楽ホールを作ってほしいとの署名運動も行いました。まあ、その成果としては世田谷区区民会館が今改築中なんですけど、その改築する中身についてですね、私たちの要望をかなり取り入れていただいてます、はい。まあ、またあの在任中すごく印象に残ったことはですね、合唱団の代表として、役になられた女性の方々が、
はい、
とても優秀なんですね、本当にね感心しました。こんな素晴らしい女性たちがいっぱいいるんだなと思って感心しまして、活動も際立っていまして、東京都の代表としてお母さんコーラス大会、全国大会に出場している合唱団もあります。またね、一番大きな合唱団は世田谷区民合唱団で、120名ほどの団員さんがいる合唱団があります。
安倍さんご担当のパートはどのパートを担当されてらっしゃるんですか？
は
い、
男性合唱団では私はトップテノールって一番高い音域ですね。まあ混声合唱、女性合唱でいくとソプラノになっちゃう、ね、
そうなんですか、
はい、高い音域です。
で安倍さんが代表されている合唱のお話についてはまた改めて3月の16日、23日、そして30日でたっぷりとお届けしたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみにしていてください。それではそろそろエンディングのお時間になりました。最後、今後の展望をお聞かせください。
はい、桜ヶ丘区民センターを中心として地域コミュニティの結びつきに貢献していきたいと思います。区民センターは地域の皆さんが集う場所です。万が一災害が起こった時などには地域の結びつきっていうのがすごく大事になるのではないかと思っています。センターの活動を通じてさまざまな方々と知り合えますので、多くの方々にセンターの活動を知っていただき参加していただきたいと思います。都会にいますとね、隣は誰が住んでるのかわからないっていうようなことがありますので、ここに来ることによっていろんな人と地域の人たちと知って結びつきを深めていただきたいなと思っています。
そうですね、はい、ありがとうございます。桜ヶ丘区民センターの活動、音楽イベントですとか、あと子ども食堂などさまざま行っていますので、ぜひ地域の皆さん、桜ヶ丘区民センターにお越しください。ここまでのお話は桜ヶ丘区民センター運営協議会副会長、そして合唱団メンネルコール欅代表を務める阿部陽一さんにお話をお伺いしました。阿部さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。